このところから神の裁きは真実な正しい裁き、神の裁きは真実な正しい裁きという題で、御言葉を問い継がせていただきます。前回、2週前ですね、私たちは神の激しい怒りはここに極まるという題で、御言葉に聞きました。ヨハネは天にもう一つの巨大な印を見たわけですけれども、それは7人の御使いが最後の7つの災害を携えているというものでした。つまり今日の16章に記されている7つの蜂の裁きのことですね。ただ前回はその裁きの内容には入らず、裁きの前のその天の御座の様子、その状況が記されていました。つまり獣とその像とその名を示す数字666ですね、とに打ち勝った人々、これは観覧時代の殉教者たちを指しますが、彼らが、この人々が神のしもべモーセの歌と子羊の歌と歌っていうのをヨハネは聞いたわけですね。で、その内容はこうでした。前に出ます。黙示録の15章、前回のところですね。15章の3節4節。あなたの御業は偉大であり、驚くべきものです。主よ、万物の支配者である神よ、あなたの道は正しく真実です。もろもろの民の王よ、主よ、誰かあなたを恐れず、皆を褒めたたえないものがあるでしょうか。ただあなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来て、あなたの御前にひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからですと。その後、天にある証の幕屋の聖女、死聖女ですね、が開いて、そこから7つの災害を携えた7人の御使いが出てきました。そして彼らに永遠に生きておられる神、神様の御怒りの満ちた7つの金の鉢が渡されて、その7つの鉢の裁きが終わるまでは誰も聖女に入ることができなかった。ですから今日の一節で、また私は大きな声が聖女から出て7人の御使いに言うのを聞いたとヨハネが言ったときに、その大きな声とは父なる神様の声ですね。というのも、今見たようにこの7つの鉢の裁きが終わるまでは誰も聖女に入ることができなかったからです。で、その大きな声はこう言いました。一節の続きですが、言って神の激しい怒りの7つの鉢を地に向けてぶちまけよ。この神様からの命令をもって最後の裁き、つまりこの大観難時代における7つの鉢の裁きが行われる。これらは短時間ですね。まあ、このすごい時間をかけてると、もうみんなもう死んじゃうっていうかね、見たらわかりますけれども、短時間に起こるものと考えられますが、まあ今日はそのうちの7つのうちの5つを見ることにします。2節。もう一度二節。そこで第一の御使いが出て行き、蜂を地に向けてぶちまけた。すると、獣の刻印を受けている人々と、獣の像を拝む人々に、ひどい悪性の腫れ物ができた。まず第一の御使いが、蜂を地に向けてぶちまけました。で、この地とは、地上を指しますよね。地っていうのは地上を指しますが、ここでは、獣の刻印を受けている人々と、獣反キリストですね。その獣の像を拝む人々にとありますから、主を拒み、反キリストに従う者たちにだけ、この大地の蜂の裁きによってひどい悪性の腫れ物ができたということですね。で、これは神様がイスラエルを奴隷にしていたエジプトに対して行われた10の災いの第6番目のものと似ています。その時エジプト人たちは神様に打たれて海の出る腫れ物ができた、種物ができたとありますが、ここでのひどい悪性の腫れ物は そのようなものでありました。まあ、旧約聖書ヘブル語で書かれていますが、それはギリシャ語に訳されたセプチュアジンタ72訳というものがありますが、その言葉とここの言葉って同じですね。そのひどい悪性の腫れ物ができた。まあ、ヨブも、そのような皮膚の病を負ったわけですが、ヨブが経験したのもこれと似たものと思われます。それが第一の裁きですね。で、第二、三節のところ、第二の御使いが蜂を海にぶちまけた。すると海は死者の血のような血になった。海の中の命のあるものは皆死んだ。最初の蜂の裁きは、血に住む人々、特に反キリストに従う者たちに対するものでしたが、第二の蜂は、海にぶちまけられました。すると海は死者の血のような血になったというわけですね。で、ゆえに海の中の命のあるものは皆死んだ。海が血になり、その中の生き物が皆死んでいる様子をですね、どうぞ皆さん想像してみてください。海が血になり、海が血になり、その中に生き物が皆、その中の生き物が皆死んでいる様子をどうぞイメージしてください。それはもはや海魚が食べられないとか、サーフィンといった、そういったスポーツができないといった次元をはるかに超えて、もう悲惨な状態ですよね。もう全てが血になっているわけです。もちろんそれによって強烈な異臭ですね、匂いが放たれたことでしょう。でちなみに第二のラッパの裁き、第二のラッパの裁きの時には海の3分の1が血になり、海の中の生き物の3分の1が死にました。でもこの最後の、今日見ているこの最後の裁き、第二の蜂の裁きの時には全てが死ぬ。ただ海の水は、皆さん飲まないですよね。海の水は飲み水ではないので、これで人が生きていけなくなるわけではない。ところが続く第三の御使いが今度はその蜂を、裁きの蜂の裁きを川と水の源とにぶちまける。4節のところ、第三の御使いが蜂を川と水の源とにぶちまけた。するとそれらは血になった。エジプトに対する第一の裁きで神様はナイル川の水を血に変えられましたが、この第三の蜂の裁きによっては地上の水がすべて血に変えられる。地上の水が海だけではなくて、すべてが、ペットボトルとか家にあるものは違うと思いますけど、蓄えてるものはね。でもそれ以外の水の源がすべて血に変わった。皆さん、それでも人は生きて、いけますか？そんなことが実際に起こったら、あなたはどうでしょう？あなたは神様に感謝し、皆を褒めたたえますか？それとも、主を呪いますか？ヨハネは御使いがこういうのを聞きます。5節6節。また私は水を司る御使いがこういうのを聞いた。今いまし、昔います聖なる方。あなたは正しい方です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたはその血を彼らに飲ませました。彼らはそうされるにふさわしい者たちです。これまで私たちは、風を抑えている御使いや、四方の風をね、抑えている御使いや、また火を支配する御使いが登場するのを見てきましたが、ここでは水を司る御使いが出てきますね。そして彼は、神様がこのような裁きを行われるのを、正しいというわけですね。正しい。なんでそんなことするんですかじゃなくて、神様がこのような裁きを行われることを正しいと言った。なぜでしょう？それは、これらのことが、キリストを拒み、この恵みの主を拒み、反キリストに従う者たちに対する神の裁きであるからですね。彼らが、 ね、ただ神様を否定するっていうだけではなくて、彼らはこの主に従う主の者たち、聖なる者たち、預言者たちをの血を流したわけです。そのね、その像を拝まなかったらね、殺すとかね、売り買いできなくなるって、そういうことを見てきたわけですけれども、そのようにして彼らが生徒たちや預言者たちの血を流したことに対するこのことが神の復讐だからですね。ですから主のしもべたちの血を流す者たちに、血を流す者たちにこのようにして血を飲ませることは神にとって正しいこと、彼らはそうされるにふさわしいものであると御使いは言ったわけです。また7節、また私は祭壇がこういうのを聞いた。しかし主よ、万物、しかり主よ、万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実な正しい裁きです。ここで 水を司る御使いにしかりイエスと同意しているのは誰でしょう。その通りです、しかりと、ね、誰ですか。もちろんそれは祭壇そのものではないですよね。祭壇がそのように言ってんではなく、それを擬人化することで、実はそれは観覧時代の殉教者たちですね。まあ今日は見ないですが、6章の時に私たちは見ました。6章で見たように、彼らは自分たちの血の復讐を待ち望んでいるわけです。主にいつまでですかって、いつまで私たちの血に対して復讐をなさらないんですかって見たわけですが、そのような、でもその時が来たゆえに、自分たちの祈りがついに聞かれた。もうこの、神の激しい怒りはここに極まると見ましたけれども、その聞かれたことを彼らは喜び、神をあがめてこのように語ったわけですね。万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実。不真実ではないですよ。真実で正しい、不正ではない、正しい裁きです。8節9節、第4の御使いが蜂を太陽に向けてぶちまけた。すると太陽は火で、人々を焼くことを許された。こうして人々は激しい炎熱によって焼かれた。しかも彼らはこれらの災害を支配する権威を持つ神の皆に対して汚しことを言い、悔い改めて神を崇めることをしなかった。大観覧時代の後半において、獣の刻印を受けている人と獣の像を拝む人々とは、まずひどい悪性の腫れ物に襲われた。もう体中でしょうね。腫れ物ができた。膿が出る腫れ物ができた。それから海、川、水の源がすべて血になることで、まあ、その中の生き物も死ぬわけですが、すべて血になることで飲み水を失い、生存が脅かされたわけです。で、それに続いて今度は太陽の火で焼かれた。これは地球温暖化といったそのレベルの話ではありません。なぜなら人々はこの太陽の激しい炎熱によって、その炎熱によって焼かれた、焼かれた、日焼けしたじゃないですよ、焼かれたというからですね。けれども驚くべきことに、このような神の厳しい裁きにあっても、彼らはこれらの災害を支配する権威を持つ神の皆に対して汚しことを言い、悔い改めて神を崇めることをしなかった。彼らはこれらの裁きを行われる神様のことを知らないから。もう本当に勝手にこういったことがね、起こっている、ね。神様の存在を知らないから悔い改めることをしなかったのか。違いますね。知っていた。彼らは知っていた。知っていながら彼らは神様に対して、神様のその皆に対して、このお方に対して汚し事を言ったわけです。なぜヨハネはこのようなことを書くのか。ね、で、悔い改めて神を崇めることをしなかった。なぜあえてそういったことを書くのか。それはこれらの裁きによって、人々が悔い改めることを神様が望んでおられるからですよね。もうそういったことが関係ない。ただ裁きを行ってね、滅ぼすっていうことが目的であれば、こういう内容は出てこないわけです。ね、です。で、なんだけれども、でもにもかかわらず彼らは、この苦しみを悔い改めの機会とせずに、 ね、かえって心をかたくなにすることで主を拒み続ける。ゆえに裁きは続きます。十節のところ、第五の御使いが蜂を獣の座にぶちまけた。すると獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあまり舌を噛んだ。そしてその苦しみと腫れ物とのゆえに、天の神に対して汚し事を言い、自分の行いを悔い改めようとしなかった。この獣の座、獣の国とは具体的にどこを指しているか。例えばね、ここが獣の座ですよ、この国のことですよって言ってるんだったらあれなんですが、それはわからない。ただ獣とは反キリストのことですね。反キリストのことですから、彼が支配する世界はまあもうこの時にはもうエブリウェアっていうか、もう全てそうなってるわけですよね、ある意味で。ですからその世界がこの第五の蜂の裁きによって暗黒に襲われる。でここには太陽、月、星が光を放たずとは書かれていないので、それがどのようにしてかはわからない。で、ついさっきまではもう太陽によってね、そのこう火で焼かれたわけですが、今度は真っ暗になった。ただそれによって人々のうちに苦しみがあったというわけです。彼らはその苦しみのあまりに舌を噛んだ。自害しようとしたんでしょうかね。もう本当に舌を噛んだというわけです。けれどもここでも驚くべきことに、これほどの苦しみを経験しながらも彼らは天の神に対して汚し事を言い、自分たちの行いを悔い改めようとしませんでした。この暗闇については、エジプトに下された第9番目の災害がこれに似ていますね。前に出ます。出エジプト記の10章の21節。主はモーセに仰せられた。あなたの手を天に向けて差し伸べ、闇がてエジプトの地の上に来て、闇に触れるほどにせよ。モーセが天に向けて手を差し伸ばしたとき、エジプト全土は3日間真っ暗闇となった。3日間誰も互いに見ることも、自分の場所を場所から立つこともできなかった。しかしイスラエル人の住むところには光があった。かつて神様はエジプトを闇で覆われたわけですが、でもイスラエルの人の住むところ、つまりゴシェンの地には光があったといいます。つまり神様はそのようにご自分につくものとそうでないものとを明確に区別される。で、皆さんはそのことを不公平だと言われますか？神様は不公平だ。すでに見たように神様はこれらのことを通しても、今の時だけではなくて、その終わりの日、大患難時代、神の裁きが下されるその中においても、神様はそれらを通して人々が悔い改めることを望んでおられる。つまり彼らの救いを望んでおられるわけですよね。でも人々がここでしたこととは何なのか。彼らは苦しみのあまり舌を噛んだわけですが、でもその舌でなおも天の神に対して汚し事を言った。そして自分の行いを悔い改めようとしなかった。自分は正しい。悪いのは神だ。これが罪人の本性ですね。自分を正しい、自分は間違ってない、自分はいつも正しいんだって、自分をセンターに置く、自己中心に置いて、周りが問題だ、神のせいだ。神を神とせず、自分を神のように考える。故に神様は裁きを通して人々を悔い改めに導いておられるにもかかわらず、人々はかえって心をかたくなにし、万物の支配者を退けて、すべて天地万物を作られた神を退けて、しかも自分の悪事を認めることもせず、悔い改めもしない。すべての人はこのように自己中心で傲慢なものです。故に神の正しい裁きを受けて当然の存在なわけです。ですから本当に奇跡があったら人が救われる、それを見たらじゃないですよ。もうこれだけのことが起きても信じない人は信じないわけですよね。じゃあどうでしょう。では私たちクリスチャン、もうすでに信じている私たちは、そのような彼らとは違って心へり下ったもの、 傲慢なものじゃなくて心へり下ったもの、謙遜であるゆえに、私たちは自分の罪を認めて、あ、自分が罪人だと分かってイエス様を救い主と信じるようになったんでしょうか。今私たちが神を恐れ皆を崇めているのは、私たちが他の人々、この人々を最後まで悔い改めこの彼らとを比べてどこか優れているからですか。私は何か正しい、私が優れている、何かできる、自分のその努力によるね、その素晴らしさによるからですか。それはただ主の憐れみと恵みによります。このお方が一方的な恵みを持って、恵みとは値しないものに神様は祝福してくださるっていうことですよね。それを受けるに私たちは値しないんだけど神様は祝福してくださる。その恵みを持って私たちを選んで、御言葉と御霊の助けによって私たちの心の目を開き、自分の罪が分かるように、またイエス様の福音が、その罪のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださった、それゆえに罪のあがない許しが受けられる、またよみがえられた、イエス様をよみがえられることで彼を信じる者の永遠の命 を与えてくださる、神の子供としてくださる、このことを分かるように神様がしてくださったので、私たちはその恵みを信じるという形、信仰という形で応答、その恵みに応答することができたわけですよね。私たちが先じゃなくて、この神様の恵みに私たちは応答している。ですから、何度もくどいようですから、それは主の恵みによる。私たち自身の素晴らしさや努力によるものではありません。で、そうであるならば、そうであるならばですよ、私がこうね、何かふさわしいからとか正しいからって言ってる人は違いますよ。でも本当にこれが恵みだってであるならば、今私たちはこの地上において何をするべきなのか。このように黙示録から終わりの日に起こる出来事について、イエス様、栄光の主がヨハネにね、これから後起こることを書き記せって言われたわけですけれども、それらについて学んでいるわけですが、それを知る者として私たちはどのような歩みをするべきでしょうか。それは救い主イエス様の再臨を待ち望みね、平和だ、ね、安全だって言ってる時に、主の日は来ますよって言ってますよね、パウロも。でも私たちはその救い主イエス様の再臨を待ち望み、で、このお方とのリレーションシップ、このお方との信頼と愛の関係に日々生かされながら、ここを飛ばしちゃダメですよ。信じた、はい、天国っていうことじゃなくて、この方とのリレーションシップに生かされながら、キリストの福音を、イエス様の十字架の死と復活、それによる救いを人々に述べ伝えるというものですね。どうぞ今の世界情勢を見てください。今どんなことがアメリカや日本だけではなくって全世界で起こっていますか？反キリストが現れるための下準備は着々と進められていますよね。私たち教会が敬虚されるために、次これをが起きないといけないという予言はないと言われますね。だからいつその時は来てもおかしくない。で、今日ね、今見ますけれども、もうその反キリストの現れはもう近いと多くの人々は言っています。ただ多くの人が言ってるっていうだけじゃない。聖書が予言していることから見てそうだっていうことですね。前に出ます。第二テサロニケ、2章の7節のところにこうありますね。第二テサロニケの2章の7節。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息を持って彼を殺し、雷輪の輝きを持って滅ぼしてしまわれます。この不法の人とは反キリストのことですね。その現れを今引き止める者があるとありますが、それが教会であり、私たち、信者であり、生徒たちであり、生徒たちの間に住まわれる神の聖霊ですよね。ですから教会が軽挙される、引き上げられる前も不法の秘密はすでに働いている。でもその時が来たら、もはやもう引き上げられた後はもはや何も不法の人が現れるのを引き止めるものは何もない。そうなるとこの世は観難時代に突入し、7年間の観難時代に突入し、私たちが今学んでいることが次々に起こっていく。 そして最後はこの七つの鉢の裁きをもって主を拒む者、主に背を向ける、主を呪う者たちに対する神の激しい怒りはここに極まるんです。It is finished と。もうここに完了する。ただ皆が最後まで生き残っているわけではない。ああもうそれどうなるんだろうかって、もうそういうふうに変にワクワクして待とうとしないでくださいね。皆がその時に最後まで生き残っているわけではない。以前見たように後半の3年半がもう入る前に世界人口の半分はいなくなっていると考えられますね。もしそれまでに寿命か病か何かで、事故でも何でもあれでしょう、何かでこの世を去っていたら永遠の滅びから逃れられるとは考えないでくださいね。私はこの観覧時代を通らない、ね、その苦しみに遭わないければ、じゃあ大丈夫か、ね、また生まれ変わってとか、いろんな他のところ、他の宗教からの考えを持ってきてって、そっちに行かないでくださいね。すべてイエス様をキリスト、救い主と告白しない者は、自分の罪ゆえに神の正しい裁きを受けて永遠の滅び、つまり地獄に至らされる。これは厳しいようですけれども、自分の罪ですよ。他の人の罪ではない。あなた自身の罪ゆえにイエス様を持たない人、イエス様を告白しない者は、救い主を告白しない者は、自分の罪ゆえに神の正しい裁きを受けて永遠の滅び、つまり地獄に至る。そしてそこで昼も夜も休みなく苦しむことになると見ましたね。神様はそれがいかに恐ろしく耐え難いものであるかを知るゆえに、ね、それを望まないゆえにご自身の御子イエス様をこの世に使わせてくださいました。そしてイエス様は罪人が私たちが誰もそのような目に遭わないように、つまり滅びに至ることがなくご自分によって救われるために、むしろ命を得るためにご自分は自らここに進まなくてはいけない、十字架にかかり身代わりの死、贖いの死を遂げてくださった。前回主が十字架上で完了したと言われたのを見ましたね。それは主が私たち罪人に対する神の激しい怒りを代わりに受けてくださった。もうすべてその怒りを、神の怒りをもうすべて受けてくださったということですが、それゆえにこのお方イエス様を罪と滅びからの救い主と信じるすべての者にはもはや神の怒りの裁きは下されない。なぜならば神の怒りの杯はすべてイエス様によって飲み干されたからです。もう残ってないんです。でもこのお方を信じない人の罪はそのまま残ります。私の罪のね、その怒りをイエス様飲んでくださった、これを信じないイエス様を拒む人は自分の罪は残る。それゆえにやがて神の裁きを自分で受けること、あなた自身が受けることになる。それに誰が耐えることができますか。真実で正しい神様の前に私は全く罪のない完全な人だと言える人がいますか。もしそう今思っている人がいたら、誰か近くにいる人に聞いてみてください。私完全だよねって。それこそ笑われるんじゃないですか。いや自分ではそうやっていくらでも思ってくださいって言われるかもしれない。自分には見えないけれども、他の人から見ると私たちは思っているよりもだいぶ自己中心で、ね、高ぶりやすくって愚かなものじゃないですかね。全ての人をして主イエスキリストを神の救い主として信じる理由はここにあります。私たちを神の激しい怒り、その裁きから救ってくださるのはこの神の御子イエス様だけだからですね。他の人たちを排除するために言ってるんではない。神様は全ての人を救うためにご自身の御子を私たちの代わりに裁かれた。だからこの方を信じなさいとおっしゃる。 で、今日がその時です。もし、あなたがまだイエス様を信じていないならば、今日信じてください。イエス様を心に迎えてください。私は罪人です。自分のうちに救いはありません。イエス様はあなたを信じます。私のうちに入ってきてください。私の心の王座にあなたが座ってください。あなたの救い主として信じます。どうぞ私を導いてくださいと、イエス様を信じてください。またすでに信じている方は、あなたはこのお方を愛しておられますか？いつも言いますね、私は信じてるだけじゃなくて愛していますか？イエス様がペテロ、ご自身を裏切ったペテロに、ね、3回裏切ったペテロに、ね、あなたは私を愛しているか3度聞かれましたよね。イエス様はただ信じてる。ね、私が神だっていうことを信じ、それはあくまでも信じてるんです。イエス様が神であられることは。でも、私を愛してるか。私たちとのこの愛の関係、親しい愛の交わりを求めておられる。で、あなたはこのお方を愛しておられますかということですね。で、もし主を愛しているならば、主が現れる、主の再臨を、主が迎えに来てくださること、つまり私たちの救いの完成のために、再び来てくださるのを心から待ち望みますよね。まだもっと先んで言わないでしょ。早く来てくださいってなるんじゃないですか。そしてその日が来たら、もうもはやこの時が延ばされることがないゆえに、今日という日、まだ死を知らない、ね、そのままで滅びに至る神の裁きを受けるその人々に、このお方、この素晴らしいイエス様、この素晴らしいイエス様の福音を述べ伝えようとするんじゃないですか。あなたはその人ですか。イエス様はすぐに来られる。私たちを救うため。でもまだ信じていない人が、本当にこのお方を今日信じてください。イエス様はあなたを滅びから救うために来てくださったし、あなたの救いを完成するために再び戻ってこられます。そしてこのお方は私はすぐに来るとおっしゃる。お祈りしましょう。